皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月29日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界の混乱を生きるです。今日もまた南信州遠山郷に来ております。ちょっとまだものすごい暑さでですね、外に出てると河原に行くと、なんか熱中症になりそうなんで、今ちょっと建物の中にいますけども、川の音は聞こえてるんじゃないかなと思います。今年本当になんかそのいつまでも暑いですね。なんか少し季節がずれてるんじゃないかと思うんですが、さあいよいよ国内外大変であります。国会も自民党と公明党が明日参議院で問責決議を出すという話ですので、まあこれで審議が止まると。で、そのまま解散になるのかならないのかが、まあいろいろ議論になるところのようですけれども、まあもう大体今の政治は自民党でも民主党でもこれ以上進められないということだけははっきりしたと思うんですね。答えが出たんじゃないかと思うんです。要するにもうお手上げだってことですよね。とにかくこの政治というのはですね、まあなんて言いますか、本当に社会主義国で全員がその公務員であればですね、全部政府が物事を決めて動かせばいいんですが、今の我々の世界というのはいわゆる混合経済と申しますか、官と民と、あと外国と入り混じっているわけですね。ですから政府が一方的に法律を決めて何か物事を強制する、悪知恵を使って人々を利益誘導すると、まあ、こういうことだけではですね、そもそも物事が進まないわけですね。だから本当に人の気持ちや人の生き方というものをよく考えてですね、上手にリーダーシップを取ってチームワークを組むということをしなきゃいけない。その根本的なリーダーシップの能力を持ってないんですから、それはやっぱダメだと思いますよね。で、そもそもそういうリーダーシップ能力について我々は国民もですね、あんまり期待してこなかったところがある。なんかその選挙といえばですね、こう誰か政治家一人選んでおけばいいと、実はその政治は全部自分自身の問題なんですよね。祭り合わせですから、自分の仕事も地域も国全体も世界も全部釣り合わせになってますので、これ全部自分の問題なんで、自分の問題としてどうすればいいのか、どうしたいのか考えて行動するという、まあ、その原点をですね、見失ってた部分があるんじゃないかなと思うんですね。で、まあそうやって日本政府も20年も、低たらくやってますと、まあ反日でやってろなんて連中も出てきてですね、イミョンバクのところと韓国の、中国の左派江沢民が反日で結束したようですね。で、あれにまあ、いかがわしいヨーロッパの勢力がくっついてるんじゃないかな、多分思うんですが、まあ、アメリカもこれで時間の問題でしょうから、まあ、その後ですね、なんかこう、反日、極東では反日で、なんかこう、やっていこうかな、という連中がいるんじゃないかなって感じもするんですがね。しかし、前にもちょっと述べたことありますけども、スイスのダボス会議ってありますね。今年行われたダボス会議の、まあ、グローバルリスク2012という、まあ、レポートをちょっと見てみるとですね、今年起きることのリスクの一番の中心になっているのは、グローバルガバナンスのフェイリアって書いてあるんですね。世界の統治の失敗って書いてあるわけですよ。これはすごいことですね。今年世界の統治がうまくいかなくなる。これが一番真ん中にあるリスクだったわけですね。で、これはいろんなことをこう、招いていくわけですよね。まあ、原子力が止まるということで言うと、温暖化ガスがどんどん出てくるとか、あるいはなんですかね、エネルギーや農業の分野で値段が激しく乱高下するとか、それから人口の増加がですね、コントロール不能なる、持続不可能な、すなわちあまりにも急激な人口増加が起きて体制が揺らぐってなこと、それから、貧富の格差がですね、ものすごく広がってしまうとか、金融市場がですね、ものすごく慢性的に不安定を抱えてしまうとか、まあその他ですね、いろんなことが書かれてありますね。で、やっぱクリティカルシステムフェイリアなんて書いてあって、まあ非常に重要なシステムがですね、こう止まってしまうことがあるんじゃないかと、まあこんなことも載ってますね。結構このダボス会議のリスクアセスメントって当たるんですよね、過去の歴史見ても。だからまあ、分かってる人は分かってるんでしょう、今年何が起きるかってことをですね。 で、その現実がどんどんこの頭をもたげてきたというのが今の状況だと思いますね。やっぱりこの世界システムをどうするっていう話は昔からみんないろんな研究してるわけですよね。で、経済的な結びつきをその強めるだけでは実はその世界の政治システムってできないんですね。やっぱり政治まで全部飲み込んで初めてですね、世界システムになっていくわけですけども、まあアメリカでもヨーロッパでもそれはできなかったってことですよね。一時期例えば日本なんかについては内政までね、かなり深く干渉することによって、まあ一部的にそのまあ属国みたいな保護国みたいな感じに日本はしたわけですけども、まあその他の国々についてはですね、到底そういうことできないし、やはりその民間経済というものをやってますから、政府が全部コントロールができないわけですね。ですから結局政治のシステムは、体制のシステムは世界で統合されないままに、経済の方だけはですね、なんか猛烈流動的に、動いてしまって、結局政治と経済がですね釣り合わなくなってしまって、経済の暴走によって、まあ、政治の破綻が起きちゃって、まあ、恐慌とか流民の発生ですね、まあ、それでこの全面的な崩壊に立ち入ったんだと思うんですね。で、その裏側にはやっぱりこう文明の限界って見えてるわけですよ。エネルギーとか食料のですね生産や供給が間に合わなくなってきた、人々の貧富の格差をまあ止めるための新しいですね、こうなんて言いましょうかね、その開拓フロンティアって言うんでしょうかね、フロンティアがこう世の中で見えなくなってきたと、まあ、そういうもう文明の行き詰まりですよね、まあ、そういうものが見えてきて、でそこにまあ本当にいろんな武器商人たちの暗躍が加わりますとですね、激しい破壊が進んでいくわけですね。まあ、それが今のこの世の中じゃないかなと思うんですね。アメリカなんか見てても、去年はものすごく武器売ってますね。過去最大規模ぐらいで武器売ってるんですね、アメリカ政府は。だから、こう、民間の経済が不況になってきたら、まあ、武器売るわけですよ。それは中国でもアメリカでもフランスでもロシアでも同じで、とにかくその武器をどんどんどんどん売りたいという、そういう誘惑が湧いてくるわけですね。だからやっぱこう、いくらでも消費をしたいという、こういう今の文明の形そのものがですね、もうこれ維持不可能だということが、目の前の現実として、まあ見えてきたんじゃないかなと思うんですね。で、来年ですか、ものすごい不景気になるでしょうね。もうそれは、いろんなところの業界の人たちに聞いてもですね、まあそれは大体もう一致した考え方じゃないでしょうか。少なくとも今年よりは景気は良くならないだろう。もう場合によっては猛烈悪くなるだろうという直感といいますか、感覚はいろんな業界の人が今持っていますね。もちろん企業や個人によって格差がありますから、そんな中で非常に調子のいいところとか、調子のいい人がいること、これは当たり前にあるんですけども、まあ平均値で見たときですね、平均値で見るとだいぶ下に落っこってきて、で、これがやはり政治の破綻をですね、統治の破綻ということを本格的にやっぱり引き起こしていくんでしょうね。で、やはりその様々な不安定要因をですね、解消できる道をまだ我々は形にしていないんで、まあ、それで、こう、やっぱり行き詰まったっていう部分がかなり大きいんじゃないんでしょうかね。で、その混乱というのは何度も何度も申し上げますけども、やはりこの、突然来ることが結構あるんですよね。この間の大震災、原発事故もそうですが、こうある瞬間にですね、一気に始まっちゃって、一週間で状況が変わるっていうことが実はよくあるんですね。ですから、今の日本のこの政局もですね、まあ本当に解散いつするかわかりませんけども、その解散して選挙になりますと、全然そのメンバーが入れ替わる可能性ありますよね。で、ですから、その今までの政治の常識も成り立たないし、それから、まあ単独で過半数取れる政党もないでしょうから、そもそもその意思決定ができるのかどうかって話になってくるわけで、まあ言ってみれば日本の政界に大津波が来たというような感じになる可能性は大いにあるんですね。こうみんな流されてしまって、今までのものは綺麗さっぱりですね、片付いちゃったというふうになる可能性は大いにあるんですよ。で、そうなった時ですね、やっぱりその関係するところにいろんな被害と申します、影響出てきますよね。だからそういうのはやっぱりよく考えてですね、大丈夫かなと、どうなるのかなと、逆にどうやったら今度そこに新しい、まあ政治って言いますか、国を立て直せるのかなと、それぐらい考えてないとですね、まあやっぱりその、難しいと思うんですね。例えば関東大震災が起きる10年ぐらい前に、大正の初めですけども、もうあの時にですね、 当時は東京市と言いましたが、東京市の大改造計画ってちゃんとできてるんですね。膨大な報告書って言いますか、本が出てますね。だからやっぱり大震災が起きる前にこうやって作り直したいと思ってたわけね。で、不幸にことに大震災が起きて、しかし、遷都はしないと。ここを建て直すという方針がすぐ出まして、まあ、それで建て直していったと。まあ、いうことだと思うんですけども、実は今も同じなんですよね。今もこの段階でまだなんとなく形が残ってて、この段階で次どうしようっていうふうに考えておかないと、全部なくなってからじゃなかなか大変なんですよね。復興っていうのはですね、やっぱりエネルギーをみんなで集めてくるプロセスですから、このみんながまだその気になっているうちに、なんとかしたいと思っているうちにですね、諦めが本当に広がる前にですね、なんかやはり一つの戦略なり方向性を出していかないと、非常に手間のかかる仕事になってしまうんですね。まあ、そんなことで、今この段階でどうするかっていうのは、皆さんそれぞれにですね、考えておいた方がいいと思いますよ。それから経済界もですね、本当に愚かな人たちですね、未だにですね、なんか原発がないと仕事ができないとかですね、グローバリゼーションが大事だとか、リストラが大事だとかですね。まあ本当になんかもう冬が来てんのにですね、いつまでも夏の海で泳ぎたいみたいなことをですね、そんなことをこう言ってるわけですね。ああいう人たちは本当にまあ孤立してるんだと思うんですね。いわゆる天皇陛下みたいに偉くなっちゃってですね、誰もその文句を言わないと。で、文句を言う盾つくやつはみんなクビになりますから、まあわがまま放題毎日暮らしてんじゃないですか。だからわがまま放題のところから出てくる話を外の人に聞けばですね、こいつよっぽどおかしいなとこう思うんですが、その声もまた届かないということで、まあどっかでこうね、幕末の話で戦争末期の軍部みたいにですね、まあある日突然こう消えてしまうっていうんでしょうかね、逃げ出しちゃうってことだと思うんですね。でもやっぱりそれまでこう居座るってことになると、その組織は残念ながら生き残れないですよね。やっぱり変なリーダーがいつまでも居座って変化を拒んでたら、その組織は死にますからね。これもだからよく見極めてほしいんですよね。これ大丈夫なのかなと、あの人たちはと、よく組織見極めて、まあその最後までこの変化をですね、握りつぶそうと思っている人だったら、まあ早く逃げた方がいいですよね。もうこれは最後本当にどうするかってことになりますからね。それとやっぱり世界のこの戦争のことなんですけども、まあ本当にこの日本はこの50年ぐらいですね、戦争とかいうことなしにこう暮らしてきたんですが、ですからこの話はタブーになってるんですけども、まあ世界は今ものすごい戦争なんですよね。前からこの放送で申し上げている通り、武道だとか武術だとかいうことがわからないで、とにかく恐怖に駆られてるだけの状況で内戦や戦争に巻き込まれると、とにかくその道具を使いたがるわけですね。とにかく銃だとかですね、大砲だとかミサイルだとかですね、とにかくその話をすることもできない、あるいはなんかそのね、たくましい外交をしたりすることもできない、あるいはその相手を気迫でね倒すってこともできませんから、どうしてもこう道具を使うんですね。果てはその原爆みたいなのを使うわけです。だから道具はどんどんエスカレートするんですけども、これやっぱ半分恐怖心の裏返しでしょ。だからやっぱりこの恐怖心の裏返しで道具使い合うとですね、まあ、一瞬にして悲惨なことになるわけですね。まあそういうの状況っていうのは、まず根本的に国防がなってないわけね。本当にそのただ単に恐怖心で怯えるだけで、誰かに任しといて、どっかの用心棒にですね、アメリカという名前の用心棒にですね、金払っときゃですね、やってくれるんだなんて思ってるところ、大きな間違いなんですね。やっぱり普段からですね、気迫を持って生きてないとダメですよね。動物なんかでも見てて分かりますね。あのライオンが、なんかシマウマの群れを襲うときも、一番弱そうなところ、弱そうな個体を狙っていきますものね。やっぱりこれ動物のなんかルールみたいなもんでありまして、なんか弱そうだなと、食えそうだなと思ってると、やっぱ誰かやってきちゃうわけですよね。だからそこはやっぱりこう、なんて言いますかね、気迫を持ってなきゃダメで、ですからそのためにはこの生きるっていうことの意味ですよね。その道具並べれば、その、なんか守れるってさ、真っ赤な嘘でありまして、アメリカだって世界最大の軍事費を抱えてますが、どれだけ多くの人が1年間で戦争で死んでるかですね。あるいは、その国内のテロで、テロっていうか銃の乱射事件だから、どれだけの人がですね、傷つき死んでるかですよね。道具並べといても決して安全ってのは守れないんですね。ですから、まあ、そういう、その、根本的な部分を突き詰めていくと、 まあ日本はこのモノノフという世界が出てくるんでしょうね。昔は兵と農というのはこう一体になっておりまして、兵というのもそのヨーロッパ式のいわゆる兵隊というんじゃなくて、やっぱこう武士の前身のその町にまさにモノノフの世界というんでしょうかね。まあ強者っていうかモノノフの世界ですよね。あの世って言いますか、魂の世界の自分を持ちながらこの世に生きていると。だから、何でしょうかね、死ぬことというのがですね、特別なことというよりも、ごく普通のこととして認識されていて、やはりこの生き死にを超えた世界っていうのを見てる人っていうのが、どうしても必要ですね。そういう生き方が大事なんですね。そういうことをやってるから、はっきり言って戦争は避けられるし、無益な殺生は避けられるわけですね。だからこう、西洋式のなんか兵隊みたいな考え方だと、なんか兵隊もですね、鉄砲玉にされちゃってですね、死ぬのが当たり前みたいな話になってきちゃって、これはもう恐怖に駆られて、中から物事崩れるのは当たり前だと思うんですね。だから根本的にその、まあ、なんか大きなね、そういう、まあ、用心棒の陰で暮らせる時代が終わったということは、この生き死についてもですね、日本は原点に戻らざるを得ないんだと思うんですね。これものすごく大きなですね、死生観、価値観の変化を我々にもたらしてくることなんじゃないかなと思うんです。今世界を見ていても、とにかく一日でも長生きをしたい人と、意味ある死に方をしたい人との戦いだと言って過言はないと思うんですよね。シリアの反政府軍も連中もそうですしね。なんかアルカイダなんかもそうなんでしょうし、あるいはなんかそのいろんな復讐をする人もそうですよね。あちこちでそういう人いますけども。一日でも長生きしたい人と、とにかく意味ある死に方をしたい人がですね、本当に戦ったら、それは一日でも長生きをしたい人の勝つ見込みってないんですよね。これが現実じゃないですか。そしたらやっぱり生きる意味ということをみんな本気で考えて、生活やその仕事の中にもね、国の運営そのものにもですね、そういう気迫というものがですね、みなぎってなきゃいけないわけですね。だからまず中をしっかり固めないとですね、その本格的に安心した破局を免れるシステムってのはまず根本的に生まれてこないと思うんです。ですから私はですね、今起きているいろんな安全保障上の問題、まだこれから多面的にあちこち広がってくると思うんですが、これやっぱり最終的にですね、人々の気持ちを日本の本来の姿に立て直すためのやっぱり天のシナリオじゃないかって感じがするんです。ですから相当ある意味で恐怖心がですね、盛り上がってくる局面がこれからまだまだ来るような予感がするんです。相場なんかもそうですよね。何回かボンボンと下がって最後にズドンと下がって、でもほったかなと思うとさらにもっとズドンと下がるということがよくありますから、いわゆるその恐怖心っていうものがですね、こう消えるまではね、恐怖心を超越して、そういうそもそも恐怖心さえなまれないようなですね、生き方なり外交なりシステムということをね、我々見出してちゃんとそれをまあ実現たらしめることができるようになるまで、私はなんかこの問題は続くと思うんですね。で、そういうプロセスの中で本物のなんか独立自立っていうのが生まれてくると思うんですよね。道具をどう並べるかっていう問題と全然関係ないと思うんですね、本当の自立っていうのはですね。ですからまあその辺のことをですね、ごくごく普通の日本人が考えて行動すると、やっぱりなんかすごくメリハリが出てくるんじゃないですか、みんな人生にですね。だからその今のような浮ついたね、寝なし草のようなその生き方はもうできなくなるし、でもそれがいいことだと思うんですね。やっぱり少し長い目で見るとですね、まあ、本来の、まあ、日本の古来の生き方の中に本当の幸せを見出すことができる、世界に対しても恐怖におののかなくてもいいような時代がやってくるんじゃないかと思うんですよ。そこまで私は進むと思うんですね。で、金融なんか見てると、もう世界はやはりその今のような激しい市場原理はもう徹底的に抑え込もうという方向ですよね。銀行と証券を分離し、なおかつ大手の金融機関は小さくしていくという大きな方針はですね、もう世界、特に欧米ははっきり見えてきたと思いますね。日本もインサイダー取引とかは出てきてますんで、いずれは多分同じ道行くと思うんですよね。もう本当になんか大手金融機関のスキャンダル、ものすごいものが今世界中出てきてますから、だからこれもある意味では、その時は壊れていく時は混乱するんでしょうが、ちょっと時間経ちますとですね、まあ一つが潰れれば全部潰れるというその恐怖感からは解放されるわけですね。まあなんか本当に自然と同じように生まれて壊れ生まれて壊れがいつでもどこでも起きていると。まあそういうふうなものの方がシステムとしては多分安定してるんじゃないかと思うんですよね。まあそんな形でその世界のシステムの組み替えっていうものもですね、 今どんどん進んできてるし、まあ、金融がそんな風になればでかい金を一度に動かすようなその激しい投資だとか激しい設備投資街づくりだとかいうこともこうできなくなりますから、まあ、少しじわっとゆっくりですね、だけど根を張るように中身のあるものを作っていくという時代が来て、で各国それぞれにやっぱ産業を立て直すという方向を見えてくると思うんですね。ですからやはり混乱は混乱のためだけにあるんではなくて、混乱の先を作るためにですねやっぱり起きているわけですから、いつもその先を見ていくことが大事だと思うんですね。まあ、とにかくダボス会議でも言ってるように、今年はですね世界統治がですね崩壊しちゃうと、終わっちまうと、まあ、こういうようなことからですね多分いろんなことが起きるんだと思うんですね。ですからこの秋かなり忙しくなるんじゃないかと思うんです。どうぞ皆さんもですね本当に先々のことを考えてですね積極的に行動していただきたいと思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、世界の混乱を生きるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。